どうも、オレンジです。いやー、狛犬の顔って何時間でも見ていられますね。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
お願いします。種ラジの種助でございます。お願いします。イベント映画展示の娯楽予定をピックアップして皆さんと共有するというコーナーです。本日はですね、別になんてことのない屋外放送ということで、外から収録をさせていただいておりますが、ちょっとね、ノイズがあったらご容赦いただきたいと思います。
申し訳ないです。
はい、先週はね、なんか見ました？映画とか。お芝居とか見ました？
先週はいろいろとその、ネットフリックスですかね、関連
に。印象強いのなんかありますか？これは。
やっぱり僕、僕は今ハマってるのはキングオブメディア。
ああ、そんなまだ途中ってことですかじゃあ。
先週1週間で、シーズン1の、放送がスターチャンネルで行われて、
はい、
今週1週間でシーズン2なんですよ。
で、それは何？全部1週間見ちゃうみたいなこと。
カラスが答えてくれてますけど、はい、はい、これを、順番に少しずつですね。やっぱり字幕なんでちょっと集中しないと見れないので。
はいはいはい。
めっちゃカラスが気に入
ってる。氷川神社のカラスはね、強いね。はい、なんか鳴き声に。
ああ、うん、
腹から、
ね、聞こえます。ちょっと意志を感じますね。はい。怒りがあるんだな、多分な。
キングオブメディア。
どうでした？ポンポンさんは一週間なんか 見ました？
これは今更なんですけど。
はい。
なんか最近ほら、まあ、種助で、テレビで、うん、やってる映画を紹介してることが多いじゃないですか。
うんうん。
なんかね、テレビ放送映画を結構見てる。
テレビ放送映画
だその、まあ、過去作になるのかな？その、例えば、うんうん、金田一耕助が活躍してるやつとかさ。
はいはいはいはい。
そういう、だから、今更、犬神家の一族とか見て。
それ初めて見てるわけじゃない？
いや、何度も見てるけど、毎回初見の気持ちで見れる。うん
ああ、いいですね、それは。記憶力が
いい。いや、あ、こういう、三國連太郎は写真だけの人じゃないんだ、うん、みたいな。
どういうこと？どういうこと？
いや、三國連太郎が犬神家の、まあ、まあ、なんつうの、まあ、これ、軸になってる人なんだけど、一番冒頭のシーンで死ぬの。はい、最初に死んじゃう。
はいはいはいはい。
だから、あ、この人顔出しも何も、もうちょっとちょいでかなと思ったら、違うのよ。うん、三國連太郎がこの映画のめちゃくちゃ幹なのよ。
そこら辺を改めて。
いやいや、それはだからもうぜひ見ていただきたいですけど、いいね、
おお、そうか
って思うよ。
いや、思いますけど、そっち
ですけど。はい、まあいいです。まあそんなね、紹介したものをね、皆さんも楽しんでいただきたいということで、うん、では参りましょうね、はい。そろそろね、新作の映画なんかも楽しめるところでございますが、じゃあ、
先週ぐらいからね、紹介しますね。はい。
はい、はい、うん。では、オレンジさんお願いします。
はい、もう劇場公開されてる映画ということで、ランボーラストブラッドということでございまして、言わずと知れたね、シルベスター・スタローンの代表作でございます。第1作目の1982年公開だそうで、今回は第5弾ということで、そっか、まだスタローンはランボーをやってくれんだなっていう、ロッキーではもうなんか、引退後のコーチみたいな感じに今、クリードっていうね、新しいシリーズになってますけど、ランボーはまだやってくれるということで、おそらくこれが最後になるんじゃないかと言われているランボーでございますので、はい、老体に鞭打って頑張っているシルベスタ・ストローンの勇姿を見に、ぜひ映画館に行っていただければなと思っております。これは、なかなかね、家のテレビとか、タブレット時で体験したんじゃ、ね、この、スタローンの乱暴っぷりは満喫できないと思いますので、ぜひ、演画館に見ていただくと。みたいな、はい。もう内容はね、気にしないといいと思います。内容はどうでもいいから、あ、スタローンだ。
そこまで言わなくていいよ。
ありがたいよっていう感じで見れるといいんじゃないかなと思っておりますね。
は
い、
仏様ね。
あとですね、ソニック・ザ・ムービーというですね、日本でも、はい、日本で生まれた、まあ、ゲームですね。
もちろん。
世界から発売されたゲームの、はい、ハリウッド実写化ということで、まあ、いろいろと、一番最初にね、予告編が出た段階で、ものすごい気持ち悪いソニックが出てきたんで、これはどうだろうっていうことで、いろんな、見た人からの反応を受けて、制作側が結構キャラクターとかデザインをね、変えたということで話題になった作品ですけど、はい、アメリカではかなりヒットした作品らしくて、
ポケモンより成績良かったみたいでしょ。
そうそうそうそうそう。意外となんかソニックってね、ポケモンぐらいのイメージ
が、ね、アメリカではね、めちゃくちゃね、愛されてるキャラクターなんで。まあ、もちろんセガがすごく愛されてるし。
いやいや、
まあ、やっぱその、アメリカンな世界観っていうのを、やっぱちゃんとこう背負ってるんじゃないのかな。っていうのもあるし、あと、まあ、今回で言うと、ジム・キャリーがやっぱり、魅力的だったって話をすごい聞いてますんで。
敵役ですかね。
ちょっと、はいはいはい、そうそう。実際のそのゲームの敵役はドクター・エッグマンってやつなんですけど、そうじゃないらしいんですが、まあでもちょっと違う形でアレンジして出てたりするみたいで、まあそれは変幻自在なね、パフォーマンスが楽しめてみたいですよ。
はい。ということで、ソニック・ザ・ムービーも、両方とも6月26日から公開だそうなんで、よかったら映画館でこそ見るべき映画、あと見ないか映画館で見るかだと思うので、
そりゃそうだよね。はい。はい、ですね、私の方からは、はい、あなたの顔というですね、サイ・ミン・リャン監督っていう人のドキュメンタリーなんですけど、これまあいろいろね、そのベネチア国際映画祭で審査員特別大賞を取ってるとかいろいろあるんですけど、
はいはい。
あ、そういう作品のピクニックって作品を取った人の引退作らしいんですが、
へえ。
まあこれ、ね、予告だけまあ見たんですけど、まあタイトルあなたの顔でしょ、で、どんな映画かなと思ったら、はい、その13人の、その、一般の人々の顔を、もうまあ、ただカメラで撮って普通にインタビューしてるだけなんだけど、その顔がね、本当にこう、陰影が、まあ、はっきりして、まあ、本当にシワがよくわかるわけ。で、それは、本当、おじいちゃん、おばあちゃんっていう人から、ちょっと若めの人も出てて、なんていうのかな、まあ、僕ら、まあ、特にその、まあ、でも同じ東洋人が出てるから関係ないと思いますけど、シワがない方がいいとかさ、つぶつぶな方がいいとか、なんか思いがちなんだけど、この映画の予告編見るだけで、人間ってやっぱシワがあっていいなとか、むしろここに生き様があるんだなとか、だから顔だけだよ。ほとんど顔だけなんだけど、その予告編では、あ、ここに人生があるんだと思うと、なんか自分の顔ってどうだったかなとか、逆に人の顔を僕らって見てないようで結構やっぱ見てると思うんです。人間って実は本当に表面に現れるんだなってことをちょっと改めて考えさせられるような映画で、そのことにずっと没頭できる70数分なので、これちょっとね、見てみたいなということで、あなたの顔ですね。これも6月26日からの公開なので、よかったらちょっと見に行きませんか、という話です。はい。では次行きましょうか。
はいはい。
ちょっとブログの方もご覧いただければと思いますけども、さっきの名作がね、結構映画館で、まあいろいろスケジュールの都合もあってやってまして、なんか僕が見る限りだとニューシネマーパラダイスが映画館でやってたりとか。あと早稲田松竹でゾンビものが、まあ、ここはもともと名画座ですけど、ゾンビものが結構見れたりとか。あとお話でジブリ系の映画が、なんか、映画館でやるなんていうね、ニュースも。
はいはいはい。
あったりしましたよね。
千と千尋とかね、ナウシカとかですかね。はい。
はいはい。ゲド戦記とかね。その辺とかも。
ゲド戦記はあえて言わなかったですけど。
はいはい。はい。というようなこともありません、ね。見ていただければな、というふうに思います。はい、はい。では、次ですね。イベントということで、はいはい、オレンさんいかがでしょうか。
はい。先にポンさんから行きましょうか、じゃあ。
あ、僕ね、展示なんだよね。
はいはい。
じゃあ展示されていきましょうか。
お願いします。
はい。足立由美さんの写真展があって、唐突ですけど、これアウトデラックスとか、そのテレビとか見てる人ってわかると思うんですけど、足立由美さんの旦那さんってのはまあ写真家なんですけど、もうね、足立由美さんが好きすぎて、ずーっと写真撮ってるね。で、これがね、はい、まあ、なんていうのかな、まあ、ちょっと変質的だとかいろいろあるんですけど、まあ、とにかくその、被写体の魅力がすごいっていうか、足立由美さんの日常をこう撮る。で、そこにこう、多分カメラマンと被写体の間の何かっていうものが、一枚一枚に映り込んでるんですよ、不思議とね。この、だから、ある意味人生を全部映し撮るみたいな。これちょっと、他の荒木とかの写真とかにも、まあ、見えたりもするんでしょうけど、一生かけてずっと撮り続けるっていうふうな、この、プロジェクトやってるってのは凄まじいと思うんで。
唯一無二ですね。まあ、ちょっと。ないよね。
ねえ。なんでちょっと、 まあ僕、我々のね、全国民の子供とも言えるような足立さんのちょっと人生をちょっと覗き見するみたいなのも、ちょっと生めかしいだけに、面白い体験かなと思って、こちらどうかなと思います。
僕より年上じゃないかな、足立さんの意見。
はい。あ、そうか。そう、ごめんなさい。僕もそんなに変わらないんだけど、実際。むしろ俺より年下なんじゃないかと思いますけど。
うん、
はい。あと、トキワ荘漫画ミュージアムっていうのが、オープンするらしいんで、ちょっと、はいはい、なかなかね、今時期行きづらいところもありますけど、でも、なんか俺、ね、跡地には行ったことあるんだけど、まあ、跡地は会社とか建ってるんだよね。だからちょっと、場所はちょっと違うと思うんですけど、うん、まあ、漫画の、本当に歴史の生誕の地というにはちょっと大げさですが、まあね、ね、石森だとか、赤塚だとか、うん、藤子不二雄とかが集まってた場所なので、うん、ちょっとこの辺をどう、見せてくれるのかが期待ありということで、ちょっとご紹介しました。う
ん、はい、はい。では、お姉さんお願いします。はい。僕は、演劇というか、オンライン演劇ですね。ロロという劇団がずっとシリーズで窓辺というシリーズをやっているんですけれども、今回第3話ということで、ポートレートという作品。なんか毎回ロロという劇団に所属しているメンバー、劇団員、役者さんが、2人のお芝居で、まあ、いわゆるズーム形式で見てる形式ものを、第1話、第2話ともにやっていたんですけど、今回第3話ということで、板橋俊也さんっていう、ゴッドタンとかでもね、なんか悪役とかで出てくる役者さんです。パンダの引っ越しの CM とかでも見たことあったり、松蔵にもね、出たりするような方ですけれども、その方と望月さんってお二人の芝居が、6月26日から28日ですかね、24日、25日は、第1話と第2話の大変それぞれ行われるそうなので、見てない人で気になった人はこの時に見るといいと思います。基本的にまあリアルタイムで、見るもの、アーカイブも残るっちゃ残るのかなかもしれないですけど、演劇はね、その時間帯にまあ生で役者さんたちは演じるので、それを見てからこ見てこそっていうところもあると思うので、よかったら見てみてください。22時とか23時とか、まあ比較的自由の聞きやすい時間ぐらいにやる予定だそうです。あともう一個だけ、オンライン演劇という形で、これまた、景色が多分異なると思うんですけど、未練の幽霊と怪物の上演の幽霊ということで、未練の幽霊と怪物という作品、チェルフィッチという劇団の、まあ、この方、まあ、岸田局長とも撮ってたり、今、岸田局長の新スタイムやってるかなみたいな、まあ、平田織田さんの青年団の元々ご出身で、まあ、ものすごく世界的にも注目を集めている劇作家演出家の方ですけれど、その方の お芝居がね、この6月の時期に本当は、カートという神奈川県の県立劇場でやる予定だったんですけど、それがまあ今回のコロナ禍で、休演というか延期になりまして、それの代わりという形で、まあリーディングパフォーマンスをオンラインで見せる形のものを上演されるそうなので、どういう、まあズームなのか、どういう形になるのか、もしかしたら、劇場の舞台上でリーディングをするという形になるかもしれないんですけれども、またさっきのロロのお芝居とは違った形の見え方かな。出演が森山未来さんとかね、片桐はいりさんとか、栗原るいさんとか、石橋静香さんとか、結構豪華な面々が、出演されるそうなので、興味ある方はぜひ見てみてください。6月28日と28日の16時からです。
はい、ありがとうございます。あ、ちなみに先ほどの足立由美さんの写真はですね、うん、渋谷パルコ地下1階のギャラリー X。トキワ荘漫画ミュージアムはですね、南長崎花咲公園内に、はい、入場無料の施設ができている証拠なので、こちらだそうです。ちょっと検索してみてください。
はい。
はい。ということで、先ほど佐川急便が私の右手を通り過ぎてまいりました。
あらあら。
リアルタイム。街行く人はね、大体マスクしておりますけども、
うん。
はい。ということで、ちょうど歩くのにいい天気でございます。皆さんも、はい、歩いてみてはいかがでしょうか。
うん。
はい。ということで終わりましょう。タネラジのタネスケでございます。はい、おばちゃんがゴロゴロをね、聞いて歩いてましたね。はい。ポンと、
オレンジでした。
タネラジ、また。